中旬のアップデート。皆さんこんにちは。中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性を挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき、元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストさんをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストさんの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートですが、自分の家のタオルを新調しました。これがすごくいいんですね。もちろん新品ですから使っている時も気分がいいです。それより他に洗濯している時も楽しいですし、干す時もとっても楽しいです。そして畳むのも楽しいです。タオルを変えるその行為は非常に小さいことかもしれませんが、こんなに生活を良くするってことを再確認しました。リスナーの皆さんも身の回りのもの、何か新しくしてみてはいかがでしょうか。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオよりお送りしております。本日のゲストさんをご紹介させていただきます。今日お越しの方は私の師匠であります。30年にわたり多くの企業で養鶏志向を中心に講演と人材教育実践活動を行っていらっしゃいます。2004年からは私が所属しているアクティブブレイン協会を立ち上げられました。今回はお願いして2回連続ご出演いただきます。私はこの先生にお目にかかっていなかったら、セミナー講師はもちろんパーソナリティにもなっていないと思います。私の人生を変えた先生です。それではお呼びいたします。アクティブブレイン協会会長、小田善光先生です。いつものようにお呼びしたいと思います。小田先生。
はい、こんにちは、小田善光です。
小田先生、ようこそお越しくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、パーソナリ、リスナーの皆さん、今日は私夢が叶った日なんです。小田先生、今日朝東京から来てくださって、もう本当に収録終わったらすぐお帰りになるんですけども、この私の地元に門真まで来てくださって本当に嬉しいです。今日は私の先生をこの番組で最後までご紹介できることを頑張ります。ちょっと緊張してきました。
泣かんで泣かんで。
いや、番組がねできる前からお願いしておりまして、
そう、ね、
うん、半年待ったんです。先生
すごいよね。
はい、で今日新大阪でお約束してお迎え行く時も、東京で何か重大な事件があったら、キャンセルになったらどうしようかなって思ってたんですけど、新大阪にお顔見た時に本当に嬉しかったです。今日小田先生、私うまく先生をこう番組ナビゲートできないかも、できるかどうかわからないですけど最後までよろしくお願いします。い
や、こちらこそ。でもね、はい、中旬さっき聞いてると、
はい、
うまいね
先生、うまい、嬉しい、
ね、プロみたいよ、プロみたい。
ちょっと皆さん、師匠に褒められてこんな嬉しいんですね。なんか涙が出てきました。そうですか。そうそう、うん、もうほら先生、そしたらいつもお話を伺ってるから、うん、こうやってできたのと、やっぱりこのパーソナリティ夢の種の、うん、研修とかがね非常に充実しているので、うん、素人の私でもこう喋れるようにっていう教育ではないでしょうかね。う
ん、なんかさっきね、
はい、
おさせてもらってね、
はい、
大輔さん、
はい、
から直樹さん、
代表の、ね、佐藤大輔さんと岡田直樹さん、
そう、はい、2人の話ちらっと聞かせてもらったけど、
はい、
まあ、2人とも本当に素晴らしい人だしね、
はい、
いやもう反対に僕今度ね、
はい、
ゆっくり話聞かせてもらいたいなと思ったね。
あ、嬉 しい、うん、なんかその言葉嬉しいです。あの私も佐藤さんと代表の岡田さんに惹かれて、この夢の種のご縁応援貢献をテーマにっていうところが非常にね、うん、私が普段思っていることとぴったりだったので、もうすぐ手を挙げたんですね、うん、それとこの酒座先生にもご案内したように、この地元の門間、うん、そしてこの収録前にも寄りました美容室が、うん、アクティブブレインセミナーという小田先生との出会いを作ってくださった方なんでねまさにここは私のパワースポットなんで。
あ、そうだね、そうだね、
そうなんです、うん、
すごいね、
うん、なのでもうパーソナリティになるしかない、なりたいってもうすぐ手を挙げました。
あ、僕もね、さっき来るときに、はい、松下歴史館を、ね、はい、通って、まあ、次回の時に松下コーンさんの話をね、はい、したいと思うんだけど、
はい、
まあ、さっき歴史館も寄らせてもらって、
はい、
まあ、なんとも言えないね、こう松下さんの、ああこうだったんだなっていう思いがしてね、まあ、僕にとってみてもそういった意味ではパワースポットかもしれんな
嬉しい。いや、門間の皆さん、森口の皆さん、なんかそんなパワースポットって言っていただけるそのセリフがね、とっても嬉しいです。 ありがとうございます。あ、それでは早速先生、
はい、
今日お越しいただくのにあたって、小田先生ね、もういろんな方面でご活躍ですので、うん、何をこう話していただこうかって思った時に、あ、これだって思ったことがありまして、それは先生が富士山を世界遺産にする国民会議委員長として、うんうん、富士山が世界遺産に登録されるまでの10年、うん、そのことに携わって活動されておりましたでしょ、
うんうん、
そのことをね、今日は伺いたいなって思っているんです、
う
ん、はい、ちょうど2013年6月に富士山が世界遺産になりました、うん、でその時当時新聞にね、我がうちの家に来た時に新聞を開けますと、その写真の中に小田先生の姿を見た時に、うん、私すごく感動して、うん、あ、私の師匠すごい人やったやってあ、その時、まあ、気づいたと言ったら大変ですけども、そうやって日本のために動いて自らね、あのその現地に行かれてるんだっていうことをとっても感じましたので、今日はその決定された登録された瞬間に立ち会った小田先生だからこそ知ってるお話を伺いたいなって思っております、
うんうん、なるほど、まあ、喜んで、
はい、
まあ、僕はまあそういう、
はい、
まあ、富士山もね、
はい、
こう一応世界遺産のね、
はい、
富士山を世界遺産にするこのNPO ね、国民会議の委員長だったんで、
はい、
まあ、そういう意味では、まあ、10年かけてね、はい、世界遺産にしたっていうと、まあ、このおこがましいけど、
はい、
まあ、それは多分一番富士山の世界遺産については最もよく分かってる一人だと思うのね、うん、
はい、
でもね、正直言って最初からね、
うん、
僕はこう富士山を世界遺産にしたいしたいと思ってたわけではないんですよ、
うん、そうですね、彦根生まれですし東京在住ですもんね、そうそうそう、
まあ、だから嫌いじゃないですよ、
はい、
嫌いじゃないけど別に関係ないんでね、富士山とはね、うん、ぶっちゃけて言うと、
うん、
そんなにこう志があって私はもう富士山世界遺産にしたいしたいって言ったわけじゃないんですね、
はい、
でそうじゃなくてたまたまね、僕の知り合いである社長がいてね、
はい、
その社長が僕に先生お願いがあると、うん、何ですかって聞いたら、うんうん、富士山をね、うん、世界遺産にしてほしいって言うんだよね
頼まれごと
頼まれごと だけど関係ないから断ったのよ、はい、何回も、
はい、
断ったんだけど、その社長もね、言い出したら聞かないでしょで、うん、どうしてもやってほしいっていうので、うん、2003年から、うん、その NPO を作ったの、
はい、
でも最初はね、僕が何ていうか一応代表だったの、
うん、
で小さい、まあ、若者集めてね、30人ぐらいのグループでやってたんだけど、やっぱ富士山でかいからね、うん、これはちょっとどうしようもないと、でそれから、まあ、もう一つはこの世界遺産っていうのは、まあ、1972年にねこの世界遺産条約っていうのが結ばれたんだけど、はい、でこの日本はそれをね、批准っていうのはそれを私たちもやりますって言ったのは1992年なのね、うん、
はい、
でその次の年に真っ先に手を挙げたのは富士山だったのよ、その時、だから僕らがやる10年前ね、
はい、
で世界遺産には世界自然遺産と文化遺産とかあるんだけど、
はいはい、
当然富士山ってや自然遺産でしょ、
うん、そうですね、
ということで1993年の時は富士山を世界自然遺産で行こうってやっても全くダメだったの、
へー、
全くで、僕は今回 ちょっと待てと、はい、富士山確かに自然だけど、はい、日本の歴史を通じてね、うん、文化とか芸術の源だと、うん、日本人の心のふるさとだと、うん、ということはこれは文化遺産でいけんかなと、うん、いうことなのね、
はい、
それで環境省の世界遺産担当の課長に富士山は世界自然遺産になりますかって言ったら可能性はゼロだって言われたのね。
ゼロ。
ゼロで文部省の世界遺産担当の氏、富士山は世界文化遺産で行ける可能性はありますかって聞いたらね、私の口からは何とも言えないって言ったんだよ。で行けるんですかって何とも言えないって、ダメなんですかって何とも言えないって言うんだよ、ね、そう何とも言えないんだと、ということはゼロではないんだと、じゃあやるべかと、こんな話だったね。
それでスタートして、ゼロじゃないという何とも言えないから始め
ない、
ゼロではないこと
ではない、ゼロではないんだと、
そこの考え方が先生素晴らしいと思うんです。
ゼロではないんだと、あそうですかと、
まだあるの気持ちなんです
ね、うん、で やろうと思ったけどやっぱりものすごく難しかったね、
うん、
それで組織を大きくしたの。
うーん、
で中曽根康弘元総理を会長にお願いして、
はいはい、
それから副会長は東京芸大のね、
はい、
平山郁夫が博、
はい、
それから静岡山梨県知事、
はい、
それから経団連の会長をはじめね、うん、もうハリボテみたいなね NPO を作ったんでハリボテもうこんな名前だけでかい、
贅沢な
名前だけでかい ね、でもね、
はい、
中曽根総理もね、
はい、
会長って普通さ、
はい、
ああいう偉い人ってね、
はい、
85歳じゃない、
うん、
僕がいた時にね、
はい、
普通分かったって言ってももう何にもしないでしょ名前だけで、
はい、
でもね中曽根さん本当に富士山好きだから、
はい、
本当に会長としてお願いしたこと全部やってくれた、
はあ、うん、実際に動かれたってことなんですね。
動かれたよ。でもう僕の記憶の中にはね、中曽根さんがこういろいろ書類持っていくじゃない、
はい、
あと僕らが書類持っていくと普通もうお年だから、
はい、
はいはいで読まないでしょ普通は、
うん、多分ね
読まない、それまでね読むんだよ。
へえ、
それもね一行一行自分の指でずっとなぞってね、
はい、
ちょっとでも疑問があると君これどういうことって聞くんだもん。
ああ本当に積極的に
本当に
損壊してる、
うん、で僕がびっくりしたのは例えば、うん、まあ毎年 1,2 回会があるときに、
はい、
長瀬さんにも来てもらってね、
はい、
喋ってもらうと、うん、でそうそうやっぱこうお年だからさ、うん、ちゃんと喋るかどうか分かんないじゃない失礼だけど、
はい、
でところが一応ねあの失礼ですけどと話の中でこれとこれとこれとこれとこれ言っていただけますかって頼むとね、
はい、
分かりましたって言って、うん、もう原稿を見ずにビラー喋ってね、もうあの時うわすごいなと、もう言ったこともう最大漏らさずお話になるよ全部、これとこれとこれとこれお願いします。
そうなんですか。そう
でまあそういう中曽根さんもそうだけどね、
はい、
まあ、実際こうやってみると結局もうやっぱ富士山で大きいので、
はい、
そのまあ本当にこうなんかこううまくやってるようなやっていないようなよく分かんないのよ、
はい、
正直言うと、
はい、
でかなりこう進んだかなと思うと、
はい、
ガタガタとダメになっちゃってね、
うーん、
その繰り返しずっと
それを10年この繰り返しで、おおむね最後先生がこの世界遺産に入れるって見通しが立ってきたのは何年目ぐらいなんですか。最初はそうやって紆余曲折いろいろ会をね大きく今されたりとかいろんなことをされてましたけども、実際その最後カンボジア
7年目ぐらいね、
7年目ぐらいにあと3年ぐらいで、
うん、それはなぜかというと、はい、もうはっきりしてて、
はい、
その山梨静岡両県と僕らでそのこれをね世界遺産にしてほしいっていうことを、うん、文部科学省に出さなきゃいけないわけ、ね、
はい、
でそれを出した後に文部科学省が外務省とか政府と話をしてそれでユネスコに持っていくわけ、
はい、
でその、ね、その文書を作るのが大変なのよ。
は
そ富士山ってもでかいので、
はい、
どこまでを入れていくその、
はい、
どこまでをその富士山でね、
はい、
どこまでだと思う、溶岩が流れ着いた先って言ったらもう三島まで行っちゃうのよ民家とかあるじゃん。
ああ、そうですね。
じゃあ5合目までなんですかとか。
いや、それもまた違うと思います。
これどこまでかとか。本当例えば、うん、まあ、今回問題になった
三保の、うんうん、
あんなのもずっと離れてるよ。
離れてます。
富士山から何十キロで離れてるね。はい、であれもその一部として、それまでは一応 世界遺産として一体化してるって言われてたから、離れてるものはあかんのかなとか、そうするとこういろんな人がうちのところもこれもね、うん、その富士山の世界遺産の構成資産に入れてくれっていうことを各自治体からわーわー言ってきたり、
なるほど、
ほんではいはいって入れたはいいけど、
うん、
今度はどうもその平泉がこう落っこちた時があったのよ、
はい、
でその時にこういらんものを入れておくと落とされるということでそれひどいんだよ。だってそういう地方自治体で一旦は分かりました、うん、じゃあ世界遺産として入れましょうよって言ってて、はい、お宅飽きませんって言ったらそう怒るよね。
そりゃそうですわ、うん、やっぱでも、ね、リスクじゃないですけど提出するからには認められたいっていう思いがありますから、
そうそうそう、平泉は何でもかんでもってその時入れたの、
はい、
それでも落とされちゃったの。
ある
だからこれあかんってことで、もうまた今度はすいませんの案件でしょ。
あらで、その文書作るぐらいが7年目ぐらいだったんですね。そのちょうど枠組みをちゃんとした、
それを
提出して、そこからさらに日本政府がユネスコに出す、 その手前の作成、
それが大変
なの。その大変の大変はどれぐらい時間的にかかったんですか。
だから結局2003年から始まって、はい、2010年ぐらいまでかかって7年かかってるのね。
一つずつ頭を下げてこう、ね、うん、どこ入るかとかいうその資料作りとか、
うん、でそれはもうね、言葉で言っちゃそんなもんなんだけど、もう本当に大変だったの。それで中にはね、
はい、
反対もあったのよ。こう普通は、
はい、
その今言ったみたいにこう両県からね、
はい、
その文部科学省の方に富士山世界遺産したいって言えば、うんうん、普通は次の日の新聞はいよいよ富士山世界遺産に向けてね、こうスタートみたいに新聞に載るはずだったのよ。
はい、そんな感じですね。
載らないのよ。
なぜ？
なぜならば、はい、反対決起運動が起こったのよ、富士山の。
このご本にも書いてありましたね。
川口湖でね、
はい、
川口湖町のボート業者の人たちが、
はい、
富士山世界遺産反対っていう決起大会がその日に開いたの。
あ、
僕びっくりして、
はい、
で次の日朝ほらテレビで、はい、最近やってるかどうか分かんないけど、はい、いろんな各種、はい、朝の番組でね、はい、ニュースチェックってやってるじゃない、
はい、やってます、ね、
その時にも川口湖町で反対運動を大集会って言って、もう各テレビでやってて、
あ、そうです、ニュースで知
って、もニュースでそのまま見て、
思っててこういいスタートの記事ではなくて、
そう
まさに
その時は多分新聞としては当然富士山世界遺産のスタートが記事になるはずだ
って、うん、はずだ
ね、それ全然書いてなくて反対の決起大会、
人間ってそういう反対とかそういう記事の方がやっぱり先に載るんですね。
それはやっぱ強烈でしょ、500人がええよってあるんだから。
あ、そうだったんですか。
でこれはね、そのやってる本人だからまずいと。でどうまずいかというと、はい、富士山ってでかいから別に川口湖ってどうでもいいじゃんっていうかも、そうじゃないのよ、
はい、
そこの人たちがイエスって言わなければもうならないか、世界遺産にならないか、なっても何年もかかるか、あるいはもうその川口湖っていうのをはじめとしたね、富士五湖なんてこれはもう絶対もう鉄板で入れなきゃダメなのね。でそれを外さなきゃダメなのよ。そんなことも今からどうしてできるって、もうそうしてもうはっちゃーみたいなね、もうなんかさ最後富士山のてっぺんに登りかけてそのまま下まで墜落したみたいな気分だったね。
あ、でも今実際こうやって富士山が世界遺産になってるってことは、その墜落したところが先生どんなにしてアップデートしてこられたんですか。
それはね、
うん、
その県の役員の若い人がね、
はい、
もう僕やります言って、
はい、
何人かでね、
はい、
もう頑張って一人一人説得したんだよ。
もう一人ずつね。
それは僕はやらなかったけど、もう怒鳴られながらもう半年ぐらいかけて一人ですいませんすいませんってこうであでって言って、最後そこの理事長に反抗してもらってね。
あ、
だからその人がいなければならなかったね。
まあ、
ならなかった時間になっても遅れたかね。
ものすごい、ああ、そうやって目に見えずこう一人ずつ説得当たってくださった職員の方々っていうその影のね、
そうそうそう、
力が。
だから僕は思うのはこう物事っていうのは、
はい、
こう世界遺産になったりしてもね、
はい、
まあ、その時た、まあ、一番脚光を浴びるのはそれは静岡山梨県知事だろうし、まあ、あと何人かいますよ、
はい、
でもずっとやってた僕から言わすと、人によってはね、あんたよりもやってる人いるよっていう思うよ見てて。いや本当の話、その大きな顔してるとあんたしてないよねって、あんたの力ではないよねって、それよりは名前はないけども、うん、この人がいたからできたよねっ て、だから世の中って多分そういう具合に、うん、そういうこう世の中で脚光を浴びてる人の裏に、うん、その人がいなかったらできてないっていうことからばっかりだと僕は思うよね。だからよくまあ僕もね、
はい、
よく先生されましたね、ちょっとまあよくされましたったって、はい、僕は たまたまその社長から頼まれて、うん、あそうでっかい言ってやっただけだから、まあそんな大したことないんだけど、ただねやっぱりその2013年のね、
はい、
6月のカンボジアのプノンペンで、うん、目の前で富士山世界遺産採択っていうねベル委員長がパーンと落ちた瞬間目の前で見たから、
はい、
その時ねその世界遺産委員会の委員の人たちがね、はい、みんなでよ、
はい、
もう僕があの富士山をやる時なんてのはもう世界遺産だってね、
はい、
もうそんなエジプトのピラミッドとか万里の長城とかそういう知ってるものはもうとくの昔になってるので、あと審査されてるやつなんて聞いたこともないやつばっかりなの。
へ
ー、何これみたいな。
へー、
それはもう僕らよく知ってるのはもうすでに世界遺産、うん、ところが富士山の審査の場合になった時に、うん、その委員の人たちがね19人いるんだけど、みんなが口を揃えてね、富士山素晴らしい、富士山って言うのよ、マウント富士と言わないよね、
その各国の
各国じゃ富士山はすごいってもうみんな言ったよ。
へー、
でもっと早く持ってくるべきであったとかね、
うん、なんか嬉しいですね。そうそう、今私がここで聞いても日本人として
もうみんなその富士山は素晴らしいとみんな本当に言ったから、
うん、
あこれはやっぱり感覚として言うとね、もちろん富士山という自然物もそうだけど、まあ、その富士山に対する日本人の思いとか僕らの歴史をこの人たちはこの、まあ、褒めたたえてくれたんだなっていう、うん、そういう気持ちがしたよね。
へえ、そうなんですか、
うん、だからまあ、人生の中でいろいろやることはするけど、
はい、
まあ、富士山を世界遺産にするっていうのはもう歴史上ね、
はい、
後にも先にも一回なので、まあ頼まれたこととはいえ、
うん、
それを僕はこう携われたのはね本当にありがたいことだったなとは思うね。
先生いっぱいこうやって最後ありがたいことだと思うなっていう言葉が小田先生らしくて、私なんかいいですね。
まあでもそんなもんやろ。
うーん、
いやでもよう言わんは僕がやったってよくされましたねって言われて、よくされましたってそれやったよ、やったけど、うん、それは頼まれましたと、ただ10年間そのやってる時にもやめずにやったと、それこそ松田幸之助さんがね、成功の秘訣は何ですかって言われて、成功の秘訣はねやり始めたらね成功するまで続けることであるとこうおっしゃってるので、まあ、やめんとことだけは思ったけど、
うん、
それだけは思ったけど、もう正直言って別に僕がやったっていう感じじゃないもんね。
うーん、
それは中にはいろいろ、今日はもうあんまりもう喋れないけど、うん、その途中では本当にいろんな戦いもあったしね、いろいろあったけど、もうそれはそういうもんであって、しかしもう今さっき言ったような人も含めて、もう本当にこの人がいてくれたからっていう人はもういっぱいいますよ、う
ん、そうだったんですか、うん、まあ、私たちは新聞でね見るだけで美穂の松原が入ったっていうことを、まあ、ぐらいしかそのことしかあの感じわからなかったですけど、こうやって実際に和田先生がその場で行かれて、で各国の方がこう応援されてくださったことを聞くと本当に嬉しかったですし、うん、今日小田先生にそんな素敵なお話を伺えて本当にありがとうございます。
は
い、では音楽を挟んでまた引き続き小田先生にお話を伺いたいと思います。
はい、
それではね先生、
はい、
ここから先は少し、私と、小田先生の、アクティブブレインセミナーについて、アクティブブレインセミナーの師匠として先生にちょっとお話を伺いたいなと思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、私は7年前に小田先生からアクティブブレインセミナーを受講して、その場で本当に感激をして、こう何か自分もやってみたいっていうエネルギー、自分ってまだまだ捨てたもんじゃないっていう可能性をその時感じて、認定講師を専業主婦で人前から話したことがないんですけど挑戦しました。して今こうして パーソナリティまでなっちゃって、喋ることをしている自分がね、本当に不思議なんですけど、そういう力を小田先生に与えていただいたなっていうふうに本当に思っております。今日は私も普段アクティブレインセミナー受講生さんの前でいろいろお話しさせていただくんですけれども、せっかくこの師匠の小田先生が来ていただきましたので、このアクティブレインセミナーとは、また開発者としてのこのアクティブレインの思い、なんて言うんですかね、そういう先生にこう お話を伺えたらなって思うんです、はい。
まあ、時間が、ね、まあ、あんまりないんで、はい、まあ、この続きも次回の時に一緒に、はい、
ね、そうですね、
喋ったら、はい、それでもいいんでしょ。
はい、そうです、うん、少し、
そうね、
はい、
まあ、アクティブレインっていうのは、はい、こうなんていうのか、記憶力を飛躍させることによって、はい、自分の可能性の扉を開くという、まあ、こういうことでね、まあ、中島も分かるようにそういう、はい、こうアクティブレインを受けると本当にもうびっくりするぐらいできるようになるじゃない、
はい、
でもそれはもともと人ってそういう能力があるのよね、
はい、
でそういう能力があるんだけれども、はい、やっぱ自分でメンタルな、それこそブロックを、
はい、
難しいとかできないとかってかけちゃうよね、
うん、
でよく この間もね、ビリギャルかの話で知ってる、
うん、知ってます。
あの坪田先生も言ったんだけど、君はやればできるっていう言葉は禁句だとおっしゃったね、
うん、
やればできるっていうもの、それやれないからできないのであって、君はやればできるんだっていう言葉は、それは全然子供にとって励ましにならないという言葉をおっしゃったんだけど、それ当たってると思う、
うん、
やればできると、それ頑張ればできると、頑張れないし、うん、なんで頑張れないかって自分に蓋が閉まってるからね、うん、でそれはもうアクティブレインはもうその3日間の間にもう一気に、あんたやればできる、できるでしょっていう普通に言ってしまう、
うん、
やればじゃなくて、はい、できるでしょって、うん、そうすると全員、はい、できますねというのがあなたよって、そんだけの話、
うん、
だから、まあ、僕のはまあ脳トレと違うので、そういうこうだんだんだんだんと1ヶ月半年ちょっとずつこう進歩していってというよりも、3日間の間で、あんたってすごいよねって、そうですねっていうことに気がついてもらうと、正直言うと記憶なんてどうでもよいんだよ。僕だってあんまり今でも記憶力良くないし、記憶力よりも、あ、自分ってこんなに素晴らしいんだって、そのよくありのままの自分をこう認めるっていうけど、そのありのままっていう考え方でね、僕は勉強できません、僕はのろまです、僕はダメなんです、そういう僕はありのままでいいんですっていう考え方も成立すると思うのよ。だけど僕のやってるやり方はどうかっていうと、3日間でパンとできてしまって、これがあなたのありのままじゃない、ありのままじゃないかって言っちゃうわけ。そうするとそうですねってこうなるから、
うん、
これから頑張ってったらいけるんじゃなくて、もうできるんだっていう、うん、まあ、簡単に言うとそういう仕組みになるのかな、
うん、はい。小田先生の、アクティブレインセミナーの話は、今日はお時間がありませんので、この辺で、もしご興味ある方はアクティブレインセミナー検索としてみてください。それではもっともっとお話を伺いたいんですけれども、ジングルを挟んでエンディングと参りたいと思います。それでは今日はですね、小田先生からリスナーさんへの本のプレゼントがあります。先ほどから富士山のお話をしていただいておりましたが、 PH 出版から出ております、なぜ富士山は世界遺産になったのかの本がプレゼントしていただけるそうです。抽選で2名の方にしていただきます。応募方法は番組の紹介ページのフォームにありますので、そちらからアクセスしてください。中旬のアップデート検索していただいても大丈夫ですので、どうぞアクセスしてください。それでは本日のゲストはアクティブレイン協会会長の小田善光先生でした。パーソナリティは中旬こと中井純子でした。次回は小田先生とあの偉大なる経営者松下幸之助さんの物語をお話ししていただきます。ぜひお聞きくださいませ。それでは皆様ありがとうございました。小田先生もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さよなら。